ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。11月3日東京都内において、時間がない、政府は親の世代が存命のうちに全拉致被害者の即時一括帰国を実現せよ、国民大集会が開催されました。この国民大集会は家族会、救う会、拉致議連等の主催で開催されたもので、当日は被害者ご家族のほか、高市早苗総理大臣、木原稔内閣官房長官兼拉致問題担当大臣も出席し挨拶しました。本日は当日ご登壇された拉致被害者横田めぐみさんの弟で家族会代表の横田拓也さんの発言をご紹介します。それではお聞きください。
13歳の若さで下校途中に北朝鮮の工作員たちによって拉致された私の姉横田めぐみは、48年間人質として拘束され、家族との絆を引き裂かれたままです。その拉致された家族や兄弟を救出するために結成された家族会、1997年から数えて28年経過しています。さらに2002年に開催された日朝首脳会談から数えて23年が経過しています。これほど長く辛い時間が経過しているにもかかわらず、日本国憲法で保障されている人権は無視されたままで扱われ、私たちの大切な家族や兄弟は一切の自由を剥奪された上に、明るい明日の希望のかけらすらない中で苦しい時間を強いられています。このような理不尽な状況を黙って見てみないふりをしてはなりません。日本政府はこの問題を我がことに置き換え、迅速かつ強く北朝鮮に解決を求めてください。10月21日高市政権が発足しました。日米首脳会談前の大変お忙しい状況にもかかわらず、政権発足2日後に家族会、救う会との面会をしていただきました。心から感謝いたします。私たちの心の内にある切迫感、残された時間がない人権問題であることをお伝えすることができました。また高市総理のこの問題に対する強い覚悟と信念を真正面から感じることができました。またトランプ大統領との面会を実現していただきありがとうございます。日米が拉致問題に引き続き強い関心を持ち、北朝鮮に解決を迫る姿勢を示せたことは重要です。私たちは高市総理に全幅の信頼を寄せています。密な関係を強化し、拉致問題解決に向けて共同歩調を取れればと思います。私たちが求めていることは難しいことではありません。一方的な暴力によって拉致された全拉致被害者の即時一括帰国、それだけを求めています。人権の回復、明るい人生の回復を強く求めます。家族会の残された親世代は横田めぐみの母早紀江の89歳一人だけです。親世代が健在のうちに全拉致被害者との再会を求めています。これが実現されなければ、私たちは日本政府に対してさらに強く実効性を伴う北朝鮮への制裁強化を求めることになります。また日朝国交正常化に対して強い反対の意思表示をすることになります。岸田政権時に行われたはずの日朝間のハイレベル協議の再構築を急ぎ、一刻も早い拉致被害者救出の手立てを講じてください。日朝首脳会談を開催し、両国にある人権人道問題を解決することで、両国が明るい未来を描けることを高市総理の自らの言葉に熱量を込めて、日本国内世論に対して、そして金正恩委員長に対して発していただきたいと思います。 最後に金正委員長に繰り返し伝えます。双方にある不信の殻を破り、明るい未来を描こうではありませんか。日本人拉致事件はあなたの前の世代で行われた人権犯罪です。新しい世代のあなたが過去の罪を解決する意思決定をしてください。また娘のキム・ジュエ氏がこれから生きる難しい時代において明るい未来を築く姿勢を見せてあげてください。それが一国のリーダー、そして父親としての正しい姿であると思います。私たちは絶対に諦めません。負けるわけにはいかない戦いです。これからも共に戦ってください。これからもどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
12月2日にアメリカのワシントンで開かれました米韓戦略フォーラム2025におきまして、アメリカのジョナサン・フリッツ首席国務次官補代理は、トランプ政権の対朝鮮半島政策、とりわけ韓国に対する政策について演説を行いました。そこでフリッツ次官補代理は、まず米韓同盟が北東アジアとインド太平洋地域の平和と安定の中心になっているんだということを強調いたしまして、10月に行われたトランプ大統領の韓国訪問というものは、歴史的なものであり、米韓同盟の新しい時代というものが開かれた、告げるものであったというふうに強調をいたしました。特にそのトランプ大統領の訪韓時に、米韓両国は合意事項をいくつか作ったわけでありますが、そこでは8つの主要な努力目標というものを設定をしたと。米韓両国は8つ主要な努力目標を作ったんだと、フリッツ次官補代理は説明をいたしました。それを見ますと、今、トランプ政権の関心というものがどこにあるのかということがよくわかると言っていいかと思います。なぜならば、1番目から5番目までの項目というものは、すべて経済に関するものであります。6番目にようやく米韓同盟の近代化というものが出てきておりまして、海洋及び民間での核協力の進める推進するというような内容は一番最後の8番目に登場をいたしました。要するに今米韓両国は伝統的な安全保障同盟というものをより包括的なパートナーシップ共犯者関係へと進展させてるんだということを、フリッツ次官補代理は強調したということであります。そうであるがゆえに、経済の分野での米韓両国の協力のところが非常に優先され、力を込められていたということになろうかと思います。もちろん、そういう新しい観点とともにです。継続するもの、重要性というものについても、フリッツ次官補代理は言及をいたしました。一つは、米韓同盟とアメリカの拡大抑止のコミットメントというものは変わらないと、もう強固なものであるという点でありますし、二つ目には北朝鮮についてでありますが、そこでは、アメリカは、韓国とまともにですね、完全な非核化というものを 北朝鮮に求めるんだと。また、トランプ大統領も、イ・ジェミョン大統領もともにですね、北朝鮮との意味ある対話を進めることには支持をしているということをも述べます。まあ、そして、北朝鮮が大量破壊兵器と弾道ミサイル計画というものを廃棄するということも、まあ、アメリカの政策として求めているということを明確にしたわけであります。で、3番目には、国際海洋法というものを、まあ、米韓両国は支持していると。まあ、それで、台湾海峡、あるいは南シナ海の平和と安定も望んでいると。こういうことも、フリッツ、次官補代理は強調をいたしました。まあ、トランプ大統領、まあ、トランプ政権は、まあ、韓国との経済協力というものを非常に重視しているわけでありますが、特に投資を得ること。そしてそこは、例えば造船業で、の韓国の投資を歓迎するということも強調しておりましたが、まあ、それは、まあ、今回のトランプ訪韓の際にアメリカは韓国が原子力潜水艦を建造するということを認めると言ったわけでありますが、韓国はそれを可能な韓国でやりたいというわけですが、トランプ大統領の考え方はフィラデルフィアにある造船所で、韓国のもし、原子力潜水艦を建造するならアメリカで行うということを考えている。これも、まあ、アメリカの経済活性化であったり、まあ、造船業の進展ということも考えているということになろうかと思います。まあ、北朝鮮については、まあ、従来の政策、バイデン政権とも変わらない、まあ、政策を堅持しているということが明らかになった。まあ、完全な非核化を求めているということでありまして。まあ、これは、トランプ政権は北朝鮮の実質的な核保有を認めるんではないかという、まあ、そういう疑問を持てておりましたが、それはないということを今回、リッツ主席国務次官補代理は明確にした、まあ、その点を強調したという点で、意味があるものであったかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1979年のヒット曲、桑江智子で私のハートはストップモーションをお届けします。それではお聴きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。桑江智子で私のハートはストップモーションをお聴きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、今週のふるさとの風いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。 そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。